片倉芳美さんの台湾エクスプレスのコーナーです。台湾在住の片倉芳美さんとつないでですね、片倉さんが取材されたお話ご紹介していただいております。さあ、それではこの時間、台湾の片倉さんとつながっておりますのでご紹介しましょう。片倉芳美さんです。片倉さんです。どうもこんばんは。
はい、どうもこんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、それでは片倉芳美さんをお迎えしましての台湾エクスプレス、今週の片倉さん、話題はどのようなお話でしょうか。
はい、ちょうどですね、このぐらいの時期から、はい、鳥がね、結構また元気になってくるんですね。はい。で、鳥はね、もともと台湾はすごい鳥がたくさんいる土地なんですけども、はい、冬場にやってくる、越冬するために飛んできた鳥がそろそろ帰るんですよ。で、この帰るタイミングで、今度は南からやってくる鳥が来るんですね。
はい。
で、これ何をしに来るかっていうと、繁殖しに来るんですよ。
台湾に。
はい。で、普段は東南アジアに住んでる鳥がね、台湾にこの時期からだいたい7月ぐらいまでやってきて、で、卵を産んで、ヒナを育てて、家族みんなで帰ってくっていうタイミングなんですね。
また戻ってくるんですね。はい。
はい。で、まあそういう関係で、結構珍しい鳥が、これらの鳥は完全に熱帯の鳥なので、日本でほとんど見られない鳥が多いんですね。はい。で、あとですね、まあ、その渡り鳥と関係なく、まあ、この時期繁殖期でもあるので、結構みんなこう、巣を作ってね、
はい、
まあ、卵を産んで、こう、温めて孵化させて、で、子供を育ててっていう流れになってるんですよ。で、このタイミングっていうのは結構ね、当然ながらこれ鳥がその巣を作ってるタイミングとか、ね、卵を温めてるタイミングっていうのは、まあ、邪魔はしちゃいけないですよね。
はい、そうですね。
うん。ね、だから近くにそういう巣とかがあっても、近くに行って撮影したりするのは、ちょっと遠慮しなくちゃいけないんですよ。
ええ。
ですから私たちも望遠レンズを使って離れたところから撮るっていうのがね、はい、こう鳥に対してのマナーだったりするんですね。はい。で、まあ、でも逆に言うとね、温めてる間っていうのは、鳥動きませんから、
はい。
じっくり撮れるタイミングでもあるんですね。
ええ。
ですから、まあ、卵がね、帰る、卵が帰ると今度は、ヒナに餌をあげるために、動きが活発になるんですね。
はい。
まあ、つまり親鳥が餌を取ってきて、それを子供に食べさせなくちゃいけないですから、
はい。
その巣に出たり入ったりってことが多いんですよ。ただ今のタイミングは温めてるので、ずっとこう巣にいるんですよね。
はい。
だ結構落ち着いて撮影ができる、結構一年でも珍しいタイミングだったりするんですね。はい。で、それとですね、この時期、もうこの4月下旬から5月の上旬にかけてですね、これもう一つこの鳥と並んで、台湾を楽しませてくれる一つのね、
はい、
虫がいるんですね。
虫？
はい。これがね、ホタルなんですよ。
あ、ホタル。はい。
はい。で、ホタルは、日本だとどちらかというと、6月ぐらいから始まる印象がありますよね。
そうですね。夏場ですよね。
はい。ところが、台湾は早いんですよね。
はい。
で、もう、4月中旬ぐらいから5月の中旬ぐらいで、大体もう終わりなんですよ。で、台湾のホタルはね、実は、これ、ちょっと想像しにくい話だと思うんですけど、実は台湾って、ホタル何種類ぐらいいると思います？
20種類とか、うん、
まあ、日本だとね、日本だとこれ、源氏ホタル、平家ホタル、姫ホタルって、だって3つぐらいだと思うんですよ、メジャーなのが。
はい。
ね、ところがね、台湾ってね、ホタルだけで60種類いるんですね。
60種類、はい。
はい。で、60種類のうちの28種類が台湾固有種なんですよ。
昔から。
つまり台湾にしかいないホタルなんですね。で、光の具合なんかも全然バラバラなんですよ。
はい。
光が強い源氏ホタルもいれば、
はい、
光がこう弱い姫ホタルとかもいますしね。あと季節も今ホタルのシーズンって言いましたけど、実はホタルそのものは一年中いるんですよ。
一年中？
一年中いるっていうことは、冬でもホタル見られるんですね。
はあ。
で、これはもう完全に日本ないと思うんですよ。
そうですよね。
ただまあ冬のホタルっていうのは数は少ないので、
はい、
すごいね、綺麗なとかそういうことはないんですけど、まあいることはいるっていうのは結構すごいですよね。 で、ホタルの撮影はね、なかなか難しいところがあって、もうホタルは鳥以上に繊細な生き物なので、
はい。
まずこの時期っても結構台湾暑いんですけど、まあ、ホタルが出るのは大体夕方ぐらいですよね。夕方ぐらいから始まると思うんですけど、そのタイミングで山に入るとですね、蚊がいっぱいいるんですよ。
はい。
で、蚊がいっぱいいるんですけど、もちろんね、虫除けのスプレーとかそういうのはなしですよね。
はい。
そういうのやる使うと、ホタルもやられちゃいますから。うん、ですから、こう、虫除けスプレーとか、虫刺されの薬は使えないですね。だから、夏でも、長袖を着て、まあ、もしくは蚊に刺されながら、ホタル狩りをしなくちゃいけないという難しさがあるんですね。
対策をして、
はい。で、あと、台湾はね、ちょっと蚊に関してはね、マラリアとかっていう病気もあったりするので、まあ、一応撲滅してるんですけど、はい、結構ね、病気を媒介することも多いので、気をつけなくちゃいけないですね。うん、あともう一つ難敵がですね、ホタルってやっぱりこう人気があるんですよ。
はい。
で、ちょっとホタルが知られてる場所、ホタルがたくさん見られるってことで知られてる場所には、必ず子供連れがいるんですよ。で、当然子供って危ないですよね。真っ暗なところを歩くわけですから。
そうですね。
そうするとみんな懐中電灯とか持ってきちゃうんですよ。そうすると撮影とかできないですよね。
ああ、光っちゃいますからね。
まあ、ただ、まあね、みんなで楽しむっていうのが目的なので、
はい。
別に懐中電灯照らしてても別に怒ったりはしないんですけどね。まあみんな仲良くやるんですけど、はい、結構難敵ですね。うん。で、難敵ですけども、あともう一つはね、やっぱりね、足場が悪いんですよね。
はい。
で、真っ暗ですから、で、水が多いところが好きですから、ホタルって。結構ね、泥沼にはまっちゃったりですね、するんですね。まあ、ただ、日本に比べてですね、まず数が圧倒的に多いので、ちょっとびっくりしますね。日本だとね、月明かりとかを気にするんですよ。
はい。
月が明るい満月の時とかっていうのは、ホタルの光も弱まってしまうっていうふうにみんな言うんですけど、台湾全然そんな関係なくて、もうたくさんいるので、ね、かなりびっくりする驚きの光景が広がってますね。
そうなんですね。
私もX とか Facebook の方に写真貼ってますので、ちょっとそっち見ていただきたいんですけど、
はい、
ちょっと圧倒されますね。
元気がいいわけです。
はい。まあ、ただね、本当に1ヶ月ぐらいで、あと、雨が降ってる時には出ないんですよ。ベストタイミングは、午後に雨が降って、夕方に上がったタイミングがいいんですよね。それ難しいですよね。午後に雨が降って、夕方には上がってなくちゃいけないって、そんな日はなかなかないので、
はい、
結構ね、まあ、そういうタイミングっていうのも重要なんですけどね。
けど数多いですね、片岡さんね、種類ね。
そうですね。あとね、台北市内でも見られるんですよ。
はい。
結構ね、日本だとかなり山の中に入んなくちゃっていう感じがしますけど、
ね、ありますけどね、
台湾の場合、街の中の公園とかでも見られるので、まあ、数はね、もちろんそんなにたくさんいるわけじゃないんですけど、まあ、街の中の公園でもホタルが見られるって結構すごいことなんじゃないかなと思います
ね。そうですよね。
まあ、台北市なんかでもね、そういう、こう、子供向けのホタルガイドみたいなのがいたりですね。
はい。ああ、いいですね。
そういう、毎日6時半に、集まって、みんなでこう、ホタル見ましょうみたいなね。企画があったりするんですよね。
はい。
まあ、一番いいのはね、誰もいないところで一人楽しむってのが一番なんですけど、まあ、それはそれで怖かったりしますから、山の中でね。
山の中で。
まあ、そういう感じですよね。だからまあ、ちょうど雨が多い時期になってくるので、まあなかなかね、ホタル狩りも難しかったりするんですけど、まあこの時期ならではの楽しみじゃないかなと思います。
はい、ありがとうございます。今日は鳥と、そしてね、ホタルの話題で片岡さんにお話ね、ご紹介していただきました。台湾在住の片倉芳美さんにご出演いただきました、台湾エクスプレスのコーナーでした。お相手は片倉芳美さんでした。片倉さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。